クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さて、前回は引き寄せられるように訪れた徳島県の大工の里についてお伺いしたんですけれども、最近も何かこう音楽に触れる機会だったりコンサートに行かれたことなんてありましたか？
そうですね、先日の日曜日に久々に行われた広島市にあるエリザベト音楽大学の隣にあります登町教会に、パイプオルガンと賛美歌といいますか、聖歌隊のコンサートに行ってまいりました。
教会音楽ですか？
そうですね、クラシック音楽と教会は密接な関係がありまして、発展した源だと思うんですけれども、はい、教会にはパイプオルガンがありまして、はい、私はカトリック教徒ではないんですけれども、音楽をパイプオルガンに触れる機会が少ないので、クリスマスなどにはミサに訪れたりさせていただいておりました。
確かにパイプオルガン聞くことも、それこそパイプオルガン自体を見る機会もないなってすごく思いまして、やっぱ教会ならではというところもあるんですか？
そうですね、大きなホール、また日本で代表するサントリーホールなどには立派なパイプオルガンがありますが、なかなか管理も難しいので、あるところは少ないですね。はい、
それがまた広島市内にあって、それを音を聞くコンサートの機会もあるっていうのは結構すごいなって思ったんですけれども。
そうですね、ある先生がバッハをうまく弾きたければ、教会音楽、パイプオルガンの演奏を聞くことが必要だっておっしゃったんですけれども、この時は意味も分からず、それじゃあ行ってみようかみたいな感じでしたけれども、この年になって先生のおっしゃっている意味が理解できるような気がします。
なるほど、そうか。パッハは教会音楽にこう力説した楽曲を作っていたっていうところですよね。
そうですね、バッハは教会音楽をね、たくさん残されていますけれども、有名な曲は中学校の教科書に載っている小風雅と短調という、パイプオルガンの、きっと皆さん音楽に興味があるないにかかわらず印象に残っている方々が多いと思います。生徒さんの中にもあれだけは知ってるっていう感じで、バッハの曲で何か知ってるって言ったら必ず挙げてくれるのが小風雅と短調なので、身近に触れられたことはあると思います。生の音楽ではなくてもレコードや CD で格好で聞かれたことはあると思います。
私もちょっと曲名を聞いたときはちょっとピンと来なかったんですけれども、メロディー聞いたら、あ、聞いたことがある、知ってるって
思
ったので。
そうですよね。そうですね。ほとんどの方が、そのメロディーを、弾くと、あ、知ってるって言われる。有名な曲も、あるんですけれども、そこからやっぱり、現在に発展していってるんだと思うんですね。バッハは音楽の父と呼ばれ、クラシック音楽の礎を築かれ、偉大な作曲家なんですね。ベートーベンもショパンもドビッシーも心から尊敬され、影響を受け作曲されました。そして現代の作曲家へと受け継がれています。
そんなバッハの音楽もう知るには、しっかり演奏するには、まずパイプオルガンからっていうところのお話もありましたが、こう現地ヨーロッパのイメージ、やっぱり教会音楽って聞くと イメージが強いなと思うんですけれども、実際にこうヨーロッパに行かれて、聞かれたことも松本さんはあるんですよね。
そうですね。以前伺ったハンガリーで一番大きなカトリック教会があるんですけれども、ネオ・ルネッサンス信仰天派様式で建てられて、素晴らしい教会がありました。聖イシュトヴァン大聖堂という教会があるんですけれども、そこを訪れた時にたまたま午後からソプラノとパイプオルガンの演奏会があることを知りまして、次の予定があったんですけれども、次の予定をして急いでタクシーで戻ってコンサートを聴くことができました。
いやー、どうでしたか、現地で。そしてパイプオ
そ
ル
うで
ガン
す
の音
ね、
色を聞いて。
そうですね、もうすっごくもう感動して、もう自然と涙が溢れてきたんですけれども、コンサートホールとはまた違った響きがあるんですね。大聖堂の中に響き渡る、何とも言えない素晴らしいコンサートだったんですけれども、パイプオルガンの演奏によってソプラノ歌手の方が歌われたんですけれども、何とも清らかで、すべてを浄化してもらって、私をどこか連れて行っていただくような、もう抱かれてどこかに連れて行っていただく、行けるような感覚、錯覚を覚えたんですね。で、何っていうわけではないんですけれども、涙が溢れて、本当に、カッチーニのアベマリアだったんですけれども、もうこんな感動したコンサートも本当に貴重でした。
なるほど。その現地ならではの空気感だったり。
そうですね。本当に、次の予定とか組んでたので、ちょっとどうしようかなと思ったんですけれども、ちょっと忙しくなったんですが、帰ってきて聞かせていただいてよかったなと思って、今でもその時の情景が鮮やかに蘇るんですね。なので、本当に音楽の力ってすごいなと思ったんですけれども、教会の、信徒ではなくても、その場に身を置いて音楽を聴くと、パイプオルガンやその声楽や聖歌隊の、音楽を聴くことによって心が癒されるんだなと感じました。
こう聴覚も視覚も、もうそれこそ五感をフル活動させて感じる音楽ってやっぱり違うんですね。CD とかで手
そう
で
です
聴く
ね。
ものとはね。
私などは特に音楽に携わっているので、やっぱり感性を磨く機会は定期的に設けないと、ポケットから出しているといつの間にかカラッカラになってしまって痩せてしまうんですね。なので時々こうやって本番に行っていろんなことをポケットに入れておくと、いろんな発想も湧いてきますし、想像力も湧いてきますし、本当に大切なことなんだなと感じています。
感性を磨くためにこう足を運ぶっていうのも、きっとね、こう音楽以外の部分でも生きていく場所っていうのはきっとありますよね。
いろんなことを突き詰めていると、やはり感性ってすごく大事だと思うんですね。だから音楽に限らず、いろんなところで感性を磨くって大事なことなのかなと感じています。で、美術館などでも、私などは絵も描けませんし、描けませんし、見ることしかできないんですけれども、でもその絵を見て何か感じることはすごくあるんですね。だから足しげく美術館にも通うようにしてるんですけれども。
確かに私も先日の、ゴールデンウィークのコンサート足を初めて運ばせていただきましたが、やっぱり現地に行って感じたこと、何かこう磨かれたこと、初めて感じるような気持ちだったりもたくさんあったので、それこそそれが感性を磨く経験だったんだなっていうふうに 思うんですけれど
そうで
も。
すよね。
はい。
私な、あ、などは、人生を重ねてきてるわけなんですけれども、それでも初めて経験する、この、感動って、まだまだあるんですね。うん、そうすることが、なんか、生きる力にもつながるのかなと思っています。
確かに、それがまたパワーになって、明日も頑張ろうっていうふうに、活力にもつながっていくわけですよね。
そうですね。この間のその登り町教会での演奏会もコロナ後2年半ぶりに再開されたんですけれども、多くの方が聞きに来られていて、本当に静寂の中で、1時間ほどの演奏会だったんですけれども、本当に教会で聞くパイプオルガンは心にストレートに響いてくるので、なんか、癒しもありますし、活力にもなる、また明日から頑張ろうっていう気持ちにさせていただきました。
次回が11月で第480回を迎えられるって
そうい で
う。
すね、記念の会になられるようですので、私も11月9日、ぜひ参加させていただきたいなって思っています。
なるほど。ありがとうございます。そしてまたその感性が磨かれるコンサートっていうところ、また松本さんも企画運営されるってお話をちらっと聞いたんですけれども、ここで
そう
もお
なんで
伺い
す
し
ね。
ていいですか？
はい、ありがとうございます。急遽決まったんですけれども、NHK 交響楽団、N 響とよく言われてるんですけれども、そのメンバーの方とピアノトリオを広島市のゲバントホールの方で、もうちょうど2ヶ月後なんですけれども、7月30日、お昼間のコンサートです。なので、夕方とか休日はちょっと出にくいって言われる方も、14時30分から、開演ですので、ランチをなさって、ちょっと、お聞きいただけたらと思います。トリオの内容はピアノとバイオリンとチェロです。はい。メンバーはまた次回お届けいたします。
わあ、ちょっと楽しみな情報が聞けましたし、ピアノと弦楽器の組み合わせっていうところでまた違った音色、それならではの楽しみっていうのがあると思うので、ちょっと
そう
私
で
も
す
いろん
ね。
な情報を聞けるのを楽しみに待っており
あり
ま
が
す。
とうございます。ちょうど今年は、広島は被爆80周年記念の年なんですね。で、ギバントホールは、その原爆ドームがあるすぐ近くです。はい。平和への祈りも込めて演奏させていただくことと思います。
明日、ちょっといろんな情報を聞けること、そして私もね、広島に在住ということで、現地に
はい。
足運べるように、ちょっと7月30日、予
は
定を押
い。
さえておきたいなと思いますの
ぜ
で。
ひぜひ皆様お運びいただけたらと思います。とても素敵な、内容となっておりますので、はい。楽しみにしていらしてください。
はい、楽しみに、ちょっと続報も待っていたいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、ちょっと素敵なパイプオルガンのコンサートに行かれた話から、またその現地に行って音楽の感性磨くことができるコンサートの告知まで本日もお伺いさせていただきました。松本さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。